小田作之助作、猫と杓子について。言葉といえば、猫も杓子もうんぬんという言葉があります。いつ頃できた言葉か知りませんが、日本人がこしらえた言葉の中ではなかなか独創性に富んだいい言葉であります。表現、つまり言い表し方そのものが独創性に富んでいるばかりでなく、猫も杓子うんぬんという言葉の内容自身が、人間というものは独創的でなくっちゃいかん、不は雷動するな、人の言ったことやしたことの真似をすると笑われるぞ、といういわば独創の宣伝みたいな意味を含んでおります。ところがですね、猫も杓子もうんぬんというような、こんな独創的な言葉を発明した日本ほど、実は猫になりたがり杓子になりたがる人間の多い国はないのですから、全く皮肉極まる話で、いや実にお話になりません。皆さんは日本を敗戦国にしたのは軍閥と官僚だとお思いになっていらっしゃるかもしれませんが、実は猫と杓子が日本をこんなことにしてしまったのです。猫と杓子が寄ってたかって、戦争だ、玉砕だ、そうだそうだ、賛成だ賛成だ、非国民だなどとワイワイ言っているうちに、日本は負け、そして滅びかけたのです。猫であり杓子であるということは、つまり自分の頭で物を考えないということであります。これは日本人の持っている悪癖、つまり悪い癖でありまして、すぐ他人の頭で物を考えたがる、俗にイワシの頭も信心からと言いますが、あんまり他人の頭ばかり借りて物を考えたり喋ったり書いたりしておりますと、しまいにはイワシの頭まで借りるようになってしまいます。いや、僕は冗談に言っているのではない、真面目に言っているのです。他人の頭で物を考えるというのは、つまり他人の着物を借りてまるで自分の着物のような顔をするということで、言い換えれば思想の仮着であります。人類始まって以来、多くの天才は僕らが借りるべき多くの着物を残してくれました。僕らは仮着にことを書きません。それに仮着をすれば手間が省けて、損料を払うだけでモーニングだとか紋付きだとか、一応もっともらしく立派に見えます。苦心惨憺して手織りのみすぼらしい貧弱な着物を着ているよりは、どうも昔の着物の方が立派には違いありません。第一、天才が残してくれたものですからね。しかし、いくら敗戦して焼け出されたとしても、せめて思想の仮着だけはしたくないものです。自分で考えたことを自分の言葉で語りたいものです。少なくとも文学者というものは猫でも杓子でもないのですから、世間の常識とか定説、オーソドックス最大公約数的な意見、公式、比較品、標準、権威、そういったものを余心場、それが世の風潮に乗っている思想であっても、自分の頭で自分が納得できるまで疑うべきであります。そういうものじゃないでしょうか。